日刊深夜快速日曜版、週刊キラウエア優子の帯に短しタスキに流し。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。はい、日曜日のこの時間です。改めましてキラウエア優子でございます。はい、皆様お風呂、まあ寒い今の時期ですと、もうあの湯船にもうざっくりじゃないですね、ゆっくりと浸かられる方は多々あると思います。それもあのご家族ね、あのお子様だね、お子さん、あのご家族ね、みんなで湯船に浸かると思うんですよね、ファミリーの方は。で、まあ大体お風呂はですよ、その日の夜に入られると思うわけですけども、私もですね、まあ家族で住んでいるんですが、子供の時はやっぱりお風呂はみんな夜、その順番はまあどうにせよ、まあ皆さんみんなで一挙に入ってたわけですよね。で、まあなんですかね、今でさえそのお湯が出る蛇口から、昔はね、そんな蛇口からお湯が出るようなお風呂でもなく、なんか炊くって言うんですかね、あれって。で、まあその炊く、まあぬるくなったらまた再炊きみたいな感じで、ね、そのぬるま湯になったお湯を沸かすみたいな感じで、まあガス、あれはガスだったのかな、で沸かして、自分の温度調節みたいな感じで入ってたと思うんですけども、今はその何ですかね、その蛇口から熱いお湯が出て、あの温度調整もできるので、まあ湯船がそのまあいっぱいいっぱい入れると、ほらすぐぬるくなっちゃうので、ある程度のお湯を張って、で自分たちの好きなお湯の温度を、まあぬるかったら熱くしたり、熱すぎたら水を入れたりってして、まあね、その人の何ですか、そのお湯の温かさ加減もやってるかと思うんですけど。で、今はですね、私はその風呂が朝風呂なんですよね。で、一人で入るともったいないので、お湯を少なく薄く張って、体をその床底じゃない、浴槽のその下の方に、その体を這いつくばるっていうわけじゃないですけど、その下に置いて使ってるんですけども、まあね、冬はやっぱりですね、浸からないと温まらないので、もうシャワーはほぼほぼ、まあシャワーはね寒いんですよね、やっぱりどうしても、やっぱり湯船に浸かって温まって出たいっていうことがございましてですね、はい。で、まあ家の風呂もいいんですが、まあね、自分の好きな時に入ってね、ただ自分家の湯船ってもうその大きさってもう限りがあるわけですよ。だからまあでっかいお風呂に、そのなんていう、大浴場みたいなところにも、なんか久しぶりになんかちょっと行ってみたいなっていう気もしておりまして、というのもちょっと情報誌っていうか新聞、フリーペーパーですね。で、ちょっと熊本の、その、なんていうんですか、銭湯事情はおかしいですね。銭湯事情、なんか、お風呂屋さんですね、結局。のお話が書いておりましたので、ちょっとそこをご紹介していこうかなと。まあ、結構ですね、今も、 このその情報誌、情報誌というかそのフリーペーパーに載ってるお風呂屋さんって結構あるんだなってちょっと再認識しましてですね。でまあ、 そのピーク時、昭和初期って言ったらおかしいな、昭和、私が子供の時は結構銭湯ってあったんですよね。学校の近くだったり家の近くだったりですね。ただ今ほら、やっぱり一個のもうそれぞれ各家庭にお風呂がついてるので、もうね、わざわざその銭湯に行く必要もなくなってきていくわけですよ。で今ですね、その熊本のその組合に所属する銭湯がですね、熊本市内で8件、まあね、代々ね、その続く先祖代々じゃないですけど、代々続く銭湯もあれば、まあ地域の貢献度を目指して新設された銭湯もあるということですね。はい。まあその家族家風呂がなかった昭和の中頃がやっぱり一番多くその銭湯ってあったようでして、その多くの人がですね、衛生的で快適な生活が送れるように地域ごとに銭湯があり、やっぱね、お風呂ってどうしても日常に欠かせない存在だったので、まあ、昭和30年代から、まあ、1955年ぐらいから64年にはそのこの熊本市にもやっぱ250軒ぐらい銭湯あったようでした。はい。まあそのさっき言ったように自宅にその風呂が普及したことによって、その大型の温泉センターね、なんていうんですか、大きな施設風呂っていうんですか、まあ、銭湯とはまた違う大きなね、お風呂屋さん、お風呂屋さんって言ったら温泉センターですよ、の出現によって、まあ、利用客が減ったりして、もう銭湯ってもう本当、町から姿を消していったと言えますよね。でしかしですね、なんか最近ではその昭和感が再復活というか、昭和が面白いというか、その温泉っていうのが珍しいというか、なんか訪れる人も多くいるそうで、まあまあね、そんなね、町の人との裸の付き合いが、まあ、できる銭湯、まあね、譲り合いの気持ちがあってこそ成り立ってきた、その日本の伝統的な、なんて言うんですかね、文化。まあね、若い、どうですかね、若い人はこういうところは行くんですかね。私ぐらいは、多分、こういう街の中の銭湯、まあ、番台があって、それはちょっと昔の、ね、お風呂屋さん、今はどうなってるかちょっとわからないんですけども、まあイメージとしてはその男風呂女風呂の間に番台があって、そこでお金のやり取りをしてっていうような、あとお風呂のその浴槽のところにはなんか壁には富士山なね、まあそこれってテレビの影響もあるかもしれないんですけど、でですね、私のお家の近くにも一つその銭湯があってですね、それがちょっと今回びっくりしてしまってですね、ちょっと行ってみたいなと思っておりまして、で、中央区にあるんですけど、桑水公衆浴場っていうのがここに記載されていまして、まあここはですね、熊本地震の際その水が出ない、入浴ができないことにストレスを感じたと話すオーナーのその夫婦、ご夫婦さんが被災した住まいを再建する中、地域への貢献、豊富な地下水の活用を考えて、自宅の風呂を開放するような気持ちで銭湯をオープンされたようでして、まあ、地下水の水を、その地下水を使った滑らかな湯も、木とモルタルで作られた大浴場の雰囲気もいいっていうことで、確かにここでですね、紹介している映像じゃない、写真、なかなかレトロ感満載で、いや、なんか行ってみたいなっていう思いを込め、 ありましてですね。で、大体入浴料、昔はちょっとここまではなかったと思うんですけど、中学生以上が450円、小学生が150円、まあ子供、幼児が50円っていうことですね。ただ、そうね、まあ、でもここに紹介せる、されてる銭湯、どこもですね、なかなかいい感じで風情がありまして、ちょっと行ってみたいなって思っております。まあね、駐車場がね、大きい、まあね、まあご、うん、そうね、ここら辺ではまあ5台ここ5台ですかね。そんな大浴場じゃん、なんていうんですか、その温泉センターみたいなところではないので、そんな大駐車場はないかもしれませんけども、ちょっと私はこう、家の近所なんで歩いて行ける距離なので、ちょっと銭湯ちょっと再復活って言って、復活も何もしてないね、最初から始まってないので、ちょっと行ってみたいなっていう思いに馳せております。まあね、皆さんの地域の周りにも銭湯ってどれぐらいあるんでしょうかね。多分だいぶ減りましたし、まあなんていうんですか、再認識していただければと思いますね。銭湯もいいところでございます。大浴場でゆっくりと浸かりとうございます。ということで、本日はお風呂銭湯の話をさせていただきました。はい、ということで本日もここまでお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週です。さようなら。